もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
10月19日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私、木部敏夫と、
シーラと、
あ、ユキサダイサオです。
今、あって言いました。あって、生放送ですよ。今日はもう本当、てんこ盛り。結構ネタがたくさんございます
ので。本当ですよね。
サクサク言ってみたいと思います。じゃあまず監督、タイトルコールをお願いします。
月刊ユキサダイサオ、レディーアクション。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスター。
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイサオです。皆さんからのメールファックスもリアルタイムで受付中です。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番でお待ちしております。
いただいたね、お便りの中から抽選で DVD サイン入りの DVD も当たりますんで、どんどんご応募ください、うん。今タイトルコールお願いしますって北田監督に言ったんですけど、はい、なんか違う人が言いましたけど、
ちょっとなまった人が
誰ですか？
キムギドク監督からもらったんですね、これは。
キムギドク監督って言ったら、その韓国を代表する映画監督で、まあカンヌ、ベネチア、
はい、
ベルリンと、
うん、この間 ね、ピエタっていう最新作が、はい、韓国映画初の快挙ね、ベネチアで最高賞を取ったっていう、グランプリを取ったんですね。
すごいすごい巨匠ですね。
巨匠ですね、うん、もう今やもう韓国ではもうねもう大スターになってましたね。やっぱもう韓国でいろいろ彼はいろんなことがね、今までこういい時もあるも悪い時もあって、うん、結構苦労してたんですよ、うん。でここに来てやっぱ復活して、久々に何年かぶりに復活した作品でちゃんと長編映画を作ったっていうのはピエタで、それもやっぱりベネチアの最もうグランプリ取っちゃうわけですから、大したもんだなと思う男で、もう僕はもう10年来の友達で、後にインタビューも多分流れると思うんですけど、インタビューも撮ってきて、まあ
撮ってきてってどっか行ってたんですか？
プサン映画祭に行ってたんですよね。
もうそんな季節ですね。
そうです、もう10月の8日から僕は、12日ぐらいま で、
へ、
でそのまま直接こっちに1回来て第二高校の仕上げをやって、まあ、また1週間後にまた来てるという。
いやー、なんかもう世界を飛び回っておりますな。
本当ですね。
プサンは APM っていうですね、うん、作品を出してるわけじゃなくて、今回は、うん、アジアンプロモーションプラン、アジアンプロモーションマーケット、
うんうん、
要するに企画段階のものを、うん、集めてプレゼンをするんです。で出資をする人たちがそこに登録してやってくるんですね、映画祭に。それでみんなとインタビューとかミーティングを繰り返して、うん、形にしていく。
へ、
すごくね、マーケットっていうのは僕はあんまり関係ない、作り手としてはあんまマーケットっていうのはもう作った後の話なので、うん、あんまり関係ないんだけど、企画だと関係あるんですよね、
うん。
僕らもまあある程度の今後アジアと、うん、もしくは、ヨーロッパも含めて、うん、どんどんいろんな人たちを組んでいって、うん、優秀出資を増やしたり、うん、ファンドがあったりするわけですよね。で出資していただいて、はいはいはい、で映画を作っていく、日本だけじゃなくて、
うん、
そういうきっかけを欲しくて、うん、で今回ある作品、5 minutes to tomorrow っていうタイトルの、まあ、英語タイトルはそういうタイトルなんですけど、今その作品を持って、一応企画ちょっと台本と全部そう用意して、
うん、
その出資者たちを集うと、
うん、
っていうことをねちょっとやりに行ってて、そしたらまあキムギドクがいたんで、来てたんでね、で久々に再会、また久々に去年年末に会ってんですけど、また話をして、うん、たら明日の朝食を食べようと、
うん、
でプロデューサーの杉野キキさんっていうね、今若手で頑張ってる、在日韓国人の女性プロデューサーなんですけど、日本で頑張ってる彼女と一緒に3人で朝食を食べて、
うん、
そこで、あ、月刊ユキサダイサオにちょっとコメントもらおうと。
さすが さすがそこに気づくところがありがたい。
もう最近僕は iPhone 持ってるからすぐで撮れちゃうんですよ。結構いい音で撮れちゃうんで、それでお願いして、そしたら本人長いなんかコメントを言ってくれて、もう律儀な人なんですよね。そうありがたかったんですけど、まあそれ杉野さんにちょっと分かるんで、まあかまあ、ちょっと簡単にですけど、ちょっといなんかこう通訳してもらって、
ちょっと後ほど鳴らしますんで。
そうですよね、
キノキドクファンはチェックですよ。
本当本当
そうなんですよ。まあ近況としてはそのね、まあでもね、プサンよりその前が大変で、ちょうど9月の末からずっとプサンの行く前日ぐらいまで、ダビング作業、音の作業やってたの、通夜の夜の。
あ、最終仕上げの。
最終仕上げの段階で、はいはいはい、その途中に腰が痛かったんですよ、ね。腰痛だと思ってたんですよ。でずっとやってたらもうその次の瞬間に歩けなくなるんですよ。なんだろうと思って、いつも行ってる整骨院に行って、行ったら、あ、ヘルニアですねって。そう、腰椎ヘルニアって。あら。ヘルニア出ちゃってますみたいな。ちょっと出ちゃってるんです。それは触れるんですね、神経に。もう激痛で歩けない。どうして治すと思います？手術とかじゃないんですよ。こうストレッチみたいにしてね、ヘルニアを押し込むんです。
なんか聞くだに痛そうな。
痛いんだけど気持ちいいというか、まあ痛いんですけどね。それでも歩けなかったのがなんとか。すごいもんですよね、そのやっぱり整骨院、僕いつも言ってるすごい腕のいい整骨院さんなんで、よかったなと思って整骨院に行っていて、その前からなんとかそれでこう急場しのぎでしたけど、でなんかテーピングしてもらってプサンにそのまま飛ぶみたいな。
いやなんかもう
大丈夫ですか。
まあ、通夜の夜は、あ、そういえば通夜の夜関係のメール来てますよ。
はい、はい、ラジオネーム赤見さんです。通夜の夜の予告編をネットで見ました。なんか期待感が高まる予告編でした。豪華女優陣の共演もすごいですけど、やっぱり阿部寛さんの激痩せにびっくりです。1月の公開を楽しみに待ちたいと思います。
もうねホームページの方にね、ツヤの夜のホームページの方で見れるようになってますけど、あれ特報ってやつですか。
特報ですね、これから本ちゃんの予告編もできるし、今チラシもねこうできてきてるんですけど、これもね何ていうのかな、ティザーチラシその1って感じです。これはまあ、ベースは清川あさみさん一緒にやってるんですけど、清川あさみっていうそのアーティストが今回チラシを担当してるんですよ。でこれはちょっと特別版で、あえてこうまだプレチラシみたいな、それをねこれなんかこういろいろほら今回熊本に帰っていろんなイベントがあるんで、そこで作る配ろうと思って突然作ったんだけど、結構評判が良くて、
すごい綺麗ですよね。
これが 横型のチラシってなかなかないです
よ。サイズが普通のチラシと違います、ね、
普通と違う、
ちょっとちっちゃい、
これ結構プレミア版なんで、早めにこうあれした方がいいですね。
欲しい、
ゲットした方
が、ゲットした方がなくなっちゃうんで、
多分
最初に釣っただけですから。でこれから本ちゃんチラシとポスターができてくる。
そう、これが本ちゃんではないんじゃないです
か。監督絡みのイベントがいろいろね、あとで詳しくお伝えしますけども、
はい、
そこではもらえる可能性が、
あ、そうなんですね。
欲しい。まあだから通夜の夜を完成させました。
はいはいはい。
プサンに行きました。プサンではまあいろんな出会いがありました。まあ、タルベーラ監督とかですね。
ね、
もう素晴らしい巨匠ですよ。
なんか巨匠がその辺いっぱい歩いてるんですか、プサンは。
まあそうですね。なんかハンガリーの巨匠のタルベーラだとか河瀬直美監督とか久々にもう10年ぶりぐらいに、
へ
ー、なんかちょっとだったりとか、僕のフェイスブックにいろいろ写真載ってますけど、でも何が感動的だったかって言ったら、はいはい、僕がもう敬愛してやまないホン・サンスっていうですね、韓国のもうこれも巨匠ですけど、と初めて会話をしました。で写真も撮っていただきました。もう素晴らしい監督なんですこの人は。で今後11月ぐらいから、まあ熊本はちょっと遅くなるかもしれないけど、東京でとりあえず特集上映が組まれてたり、来年新作が来たりするんですけど、こう素晴らしいそのたる、あのホン・サンスっていう、まだね知らない人が世の中多いんですけど、まあ一度見たらもうその毒に、もう体中がしびれまくります。すごい監督です。ホン・サンスと言います。まあ調べて ね、ゲットして見てほしいなと思う。その監督とも会ったりで、なんちってももう本当に友人であるキム・ギドクと、と飯を食うみたいな、朝食み
たいな。でもなんかこう世界を股にっていうの言葉よく言いますけど、まさにそういう感じですね。
そうですね。だから僕やっぱりアジア以外にリスペクトしてるんで、まあ、世界中の監督に、うん、僕自身がなんかある種、まあ、ちょっといい意味で、まあ、ちょっと悪い言葉で言うとミーハーな気持ちにもなれるんですよね、うん、素直に、うん、本当にもう敬愛できる人たちですから、うん、もう本当に彼らの映画を見てもう本当に幸せだなと思うような素晴らしい作品を作った方々だったたちと一緒にね、こうその場を同じ空気を吸ってるっていうだけでもね、非常に貴重だし、まあ俺も頑張ろうと思うわけですよ。
なんか
まだまだだぞと、
なんか映画ファンに戻って、そのピュアな映画との気持ちみたいな、ね、
そう、それってやっぱすごく重要で、うん、なんかそういうのがやっぱ映画祭の力だなっていうのも感じましたね。
じゃあもうちょっとそのせっかく監督が撮ってきていただいた、
は
い、キム・ギドク監督からのメッセージをちょっと聞いてみましょう、はい、お願いします。
あ、예、안녕하세요、한국의김기덕감독입니다。아、저는지금아부산영화제에와있고요。지금제가너무좋아하는일본디렉터유키사다이다오랑함께있습니다。또제가좋아하는배우겸프로듀서스기노키키상도같이있습니다。예아굉장히그오랜만에만나서행복하고요예굉장히반갑고예또굉장히즐겁습니다아유키사다이사오가부탁하는것은무엇이든해야된다고생각합니다예처음유키사다이사오감독님을만난것도부산이고지금여기만나는것도부산입니다유키사다이사오감독님이제영화나쁜남자를보고제영화를좋아하게됐고저와친구가되었습니다저도유키사다이사오감독님의영화가나올때마다보고
오늘도부산映画祭에来ています。
지난번작품을 DVD 로선물받았습니다。
杉野キキさんと一緒にいます。
지금유키사다
감독과의대화가一番初めの出会いは부산映画祭だったんですけれども、こうやってまた会えて嬉しいです。
유키사다
さん
감독님도
ユキサさんが自分の悪い男を見て自分のことを気に入ってくれて、で自分もユキサさんの作品が好きだし、今後ユキサさんから何かお願いがあれば自分はできるだけ何でもしたいと思ってますと。ピエターは、お金に対する執着と家族に関しての話なんですけれども、自分は人と人との関係の中で、まあ、希望を見出したいと思って作りました。
生
田さんの次の新作も自分は楽しみにしてます。
감사합니다。
감사합니다。
かわいいですよね。
なんかキュートな声をされてますね。
なんかね、映画を見るとね、うん、この人は映画を作ったのっていうなんか喋り方をするね、うん、なんか優しくて、ちょっとね危険な部分もあってですね、夜はでもねすごくいいやつで、やっぱりなんだろうな、ちょっとね僕が会った何人か、例えばカメラマンでいうとリー・ピンビンっていうですね、放射線のカメラマンをやってる、うん、まあ、放射線もちょっと近いんですけど、うん、なんかそういう人に並んでね、なんだろうな、仙人のような、
うーん、
ピュアで、ピュアすぎてなんかやっぱりこうちょっと時にはなんかとんがっちゃう部分もあるんだけど、なんか基本的にはもっとこう奥底に深いものを持った、そういうところを持ってる人が多いですよね、アジアにはね。
うーん、
もう僕なんかもうせこせこせこせこ生きてるから、なんかこうもっと肩の力抜いてね、なんかこう力が入りすぎてるよみたいなことをアドバイスしてくれたりする、うん、それでそう言いながらこうマッサージしてくれたりするわけ。
いや
こう肩をこうやって、不思議とねこう力が抜けていくんですよね。でやっぱ人ってひょっとしたら力がこうやっぱ常に入りすぎてるのかもねって僕思うんですよ。だからもっと力を抜いて、なんかこうふにゃふにゃでこうなるぐらい、なんかスマートにもうなんか本当にこう抵抗がないぐらいなこう動きをしてれば、一番こうエネルギーを一番正しく使ってる状態でしょ。 ぱそういうのってすごく大切なのかなって、もう何度も教えられるんですよね。特にねアジア圏の人たちにはすごくそれを教えられる。日本ってやっぱりそういう意味ではすごくやっぱがんじがらめでね、なんか頑張るっていう、なんかそのなんか根気とか忍耐とかそういう世界じゃんが多いじゃない、そういうの教えられるでしょ。なんかそれとは違うんですよね。もっとこうもっとなんかさ、あの抵抗しないっていうかね、逆らわない、その中に伸び伸びと何か、まあもちろんそういう人ばっかりではないですよ、出会ったね達人たちはみんなそうですよ。
まあ、やっぱそこまでに多分歯を食いしばるような期間も経て、そのなんか自然な感じにまで強調でいくんでしょうね。
やっぱね、そうこの間ね、あのアートプレックスっていうところで、あのキム・ドンウォンさんっていうですね、あの韓国の、パンソリの演者の方が来ていて、出会ったんですよ。で、本当プサンから帰ってきたばっかりで、また韓国の方と出会ってね、パンソリの歌手の二人いたんですけど、ペイさんっていう人とキムさん、この二人の映画も見たんだけど、二人とも話してるとやっぱね、そういう人たちなんですよやっぱり。でそのすごいのは、パンソリ歌手ってね7年間滝のそばで生活するんですって。でずっと歌を練習するんですって。滝って音がうるさいでしょ、
喉を鍛えるとか、
喉を鍛える、その滝に負けないぐらいの声を作んなきゃいけない。それまで本当に町にちょっと降りていったら芋をもらったり、みんなにパンソリ歌手やってますって言っていろんなものをいただきながら、本当に苔もう濡れた岩の横に掘ったて小屋を作って7年間住んでるんです。
本当に仙人みたいな暮らしですね。
すごい方でした。もう素晴らしい音楽で、まあ熊本はねそういうところ、アートプレックスみたいなところ、ストリートアートプレックスで見れてたんですよね。まあ見た方もこれ聞いてる方の中にいらっしゃると思いますけど、パーソリの歌を僕もものすごい堪能したし、素晴らしかったですよね。まあそういう人たちなんですよ、土壌が。だからキム・ギドクもちょっとそこに近くてね、やっぱアリランって映画を今度公開されます、公開されます、それはまさにそういう映画なんで、自分を追い込んで自分と自我と戦って、ダメな部分と戦っていくって話なんですよね。
いやもうでもね、すごい監督ですから、キム・ギドク覚えてくださいよ皆さん、世界のキム・ギドク監督ですから。コメントいただきました。
月刊雪貞勲のポッドキャスト。
さてこのメールはですね、昨日のイベントに参加された、方ですかね。昨日、映画監督雪貞勲の世界ということで、監督のトークショーと映画の上映が行われたんですけども、そこに参加されたということで、
ラジオネームレーナさんです。こんばんは。昨日北のゼロ年上映会、監督のトークショーを参加しました。監督にサインをいただくときに頭がいろいろひしめいてしまい、思いの丈を述べることができませんでしたといただきました。大好きです、
ね、この番組に送ってくれればいいですか。
そうですよね、
毎月やりますからね。
はい、思いの丈をいろいろと、
今後ゆっくり書いて番組まで送ってください。
はい、お待ちしております。
まあ第二高校関係のなんかイベントがね、昨日からいろいろ監督も参加してやってるわけなんですけども、話題の初恋第二編。
そうです。
これこちらはどうなんですか。もう完成したんですよね。
もう完成し、そのプサン終わって帰ってきてすぐに音の仕上げをやって、もう完成させたんですよ。で実は今日50周年記念の学校でね、行事があったんです。で今日僕はシンポジウムで、例えば井出らっきょさんとか、先輩らっきょ先輩ですけど、とかと一緒にサンフレッチェの、森本さんとか、まあ、何かの方たちとね、一緒にこうトークディスカッションをしたっていう、まあそこでもいろいろ在校生の人たちにいろんな話をしつつ、それが終わった後に初恋第二編をいよいよ50周年記念作品として公開をしまして、まあ大盛況でしたね。まあもちろん自分の学校が映ってるわけですよね。そこに自分の旧友、まあもうクラスメートが演技をしてたりとかですね、まるで自分たちのこの日常生活が、まあ、映画化されてるわけだから、で言いながらブルマも出てくるし相変わらずの僕の思い出僕の思い出です。でも美術科っていうね、第二高校っていうのは特殊な、クラスがあるんですね。でこれはもうやっぱり全国的にも有名で優秀なんですよ。芸大に何人も通ってるような、でそういうところを生んでる美術科の女の子と、普通科のもうおじいちゃんが第一期生で、 お母さんたちがいて第三世、第二高校第三世の少年がこう恋をする話です、うん、片思いをするっていうのかな、うん、なんかねジーンとくるなんかこう話でなんかちょっと笑えて、うん、懐かしくて、うん、もう第二高校生ならまずこれはもう俺の青春だとでこれを見て、うん、なんか私は第二高校ってこういうとこでしたよっていうい
いなぁなんかこうか
ね年取っても見せられるような話にしようと思ったんですよね、うんうん、で 50周年いてまだ約2万人ぐらいの2万何千人っていう人が卒業してるんですよ、うん、その人たちがやっぱ全員がみんな家族に見せて、うん、俺の学校はこうだったんだよって1期生から 8期生の人たちは二の丸にあったんですね第二高校っていうのは、うんうんうん、でそれもちゃんとこう網羅するとこの映画の中で、うん、なんかちょっとだけ出てくる1期生の話が出てくるんですけど、うん、なんかねそれをなんかこうまあ今日僕は感無量っていうかあのすごくちゃんと見てくれて映画をみんなすごく喜んで聞いてくれたあ見てくれたっていうのとやっぱ出演者たちもすごくいい顔してなんか自分たちの達成感があったし、うんもうねなんかまあそういう意味ではまあなんとか大役を果たせたんじゃないかと思ってるんですけどねこれはね
こちらのメールいただいてるコンバットナースさんからはですね、はい初恋第二編第二高校の人しか見られないんですかぜひ劇場で公開してほしいですっていうですね切なる願いの
そうですね、
しておりますけども
同意します
これは本当あのそこ今日の上映会で終わりなんですか
ですね実は、
うん、
一般の人が見れるチャンスは実は2回あって、
うん、はいはい
21日
うん
21日文化祭がね、
はいはいはい、
明日明後日と第二高校ってあるらしいんです
明日明後日
だけど一般開放の日が21日らしいんですね、
う
ん、この日に視聴覚教室狭いですよ、
はい、
そんな広くないですよ、はい、視聴覚教室に11時と14時かな、
うん、
これ2回
14時、
うんはい、皆さんメモしましたか
メモしましたか、
はい、
視聴覚教室
うんでやるらしいですね
あそこ行けば一般の方も見れるという、う
ん、そうそうあの、もうもちろん第二高校のね、はい、あの文化祭の中だから、はい、一般開放されてる中で、
はい、
で、まあ、僕も行きますけど
あら
お
あこのチラシももらえるんじゃないですか通夜の夜の
通夜の夜のチラシもそこで配ります
あそれ行かなきゃね
プレミア版のなくなっちゃうからねこれそれもやりつつ、まあそれは一つ、
はい
うん、僕も文化祭を見て回ろうかなと
あ
まあまあそこでねスタッフっていうか一緒にやってくれた子たちが、うん、私ダンスやってるんで見に来てくださいバンドやってるんで見てくださいって言ってたから、ちょっと青春でしょ
青春ですね
本当まあちょっと行くかなと俺も思い出してい
いねえやっぱね先輩がそういう風に来てくれたら嬉しいよね
嬉しいですよね、
うん、なんかねでもそういうのもちょっと第二高校だし、うんうん、僕はねなんか第二高校時代にそんな青春を過ごしてない楽しい青春をね、
うん、
っていうとこから始まってるからこの苦悩してなんとか作ったんだけど今なんかやっとこう愛校精神が芽生えつつあるというねなんで遅えよっていう話なんですけどまあでもなんかこううんうん、それで2回見れるようになってますが、
はいはいはい、そこ行けない人もいますよね、ます、まあ、ね熊本じゃない人とか
それ言われたんですよだからね、うん、僕フェイスブックやってるじゃないですか、うん、でもう速報ばっかり出して、うん、みんな、 なんかもう見たい気に期待値ばっかり上げるんだけどその期待値で終わるみたいなのはちょっと生殺しだろうと、
うん、
寸止め感ばっかりで終わるみたいなのはちょっとどうかなってやっぱあったりとか、うん、あと遠方のね外国にいらっしゃる方もいらっしゃるしそういう人たちがやっぱ第二高校のその50周年記念作ったものを見たいねみたいな
う
でそういう人たちもねほらやっぱり自分の学び屋が映ってたりうわ変わっとらんねとか
うん
こうなんで俺美術家の人なんてもうみんなね涙流してましたから
まさに自分の青春が
自分の青春が映っとる、ね、これ買わんといかんねってでまだ売ると決めてないのにどこで買うとよかとみたいな話になってはい、はいまあ、ちょっと盛り上がってやっぱそういうなんかねご要望もあって、
うん
まあ、DVD 発売をしようと限定版で
限定限定、
うん、ちょっとジャパネットっぽい しかも限定版で。
限定版で。
え、それ予約しないとダメってことですか？じゃあ。
そう、そうです。これはね、あのちょっと僕もね詳しく知らないけど、林道会っていうですね、第二高校の、うん、なんつうの、
同窓会、
同窓会のホームページがあるんですよ。
はい、はい。
そこでもリンクを貼ってるし。
なるほど。
あの僕のフェイスブックとかを覗いてもらっても多分分かったりとか分からなかったりとかすると思います。でも林道会っていう、はい、多分ほあのが一番ホームページに行けば見れましたよね、さっきね。
はい、さっきチェックしました。
それでリンクがあってあるんで、
うん、
もしかしたら
質問するようになってます、ね、うん、
FMK でもリンク貼ってくれるかもしれないです、はい、そのうち
月刊ゆきさだいさんのブログのページにじゃあ貼っておきましょう。
そう、
よろしくお願いします。
ちょっとね見てもらえば、
うーん、
多分ね、間に合えばプレスにあの作る時に間に合えばメイキングも入るんじゃないかと。
へ
え、なるほど。もうちゃんとしたじゃん、もうなんかね作品ですね、うん、
これね不思議なことに映画って「ツヤの夜」僕作ったじゃないですか、
はい、
大体完成ってもうくたくたなわけですよ。もう見なくていいなというぐらい見るわけです、
うん、
もう分からんようになるんです、
うん、
最後これでよかったのかなと思うんですよ、
うん、
完成したの見て、
うん、
でもみんながいろんな感想言うじゃないですか、
うん、
で今回もまた通夜の夜完成したばっかりで、つい、うん、つい一昨日、え、4日前です完成したの、
うん、
3日前だ3日前、
はいはい、
もう逃げるように熊本来たんですけど逃亡する逃亡者のように、なんか言われたくないから、もう聞きたくないから、うん、ただまあ聞くわけですよね、みんな、なんか役者さん良かったよとか、あだこだ、
うん、
どこが良かったっていろいろ角度が違うから、
出演された方たちももう見たん
ですね、もう見て見て、もういや面白かったです、まあ監督が面白くなかったですよって言わないですよ。ただ苦言もあるじゃないですか、いや僕は分かんなかったですとか、でも大体それは賛否両論の方がいいんですよ映画は。だってそんなみんながいいなんていうの嘘だもん、たるかったねっていう人もいるし、まあ寝てる人もいるでしょ
う、
でもまあそれはそれでいいと思うんですよね。ただやっぱり聞くのは嬉しいけど怖い部分もあるわけですね、
うん、
いいことばっかり言われるとちょっと勇気が湧くけど、はいはい、悪いことも聞くじゃないですか、うん、まあでも通夜の夜はすごくそういう意味では感性に委ねてる映画だから、うん、それぞれが見方が全然違うんです、うん、恋愛感が違ったり、うん、
はいはいはい、
もう浮気とか許せんっていう人はもう嫌悪感丸出しだろうし、
うん、
逆に浮気とかばっかりしてると心がああって自分の心が痛いなっていう人もいるし、音楽のコバさんなんか心が痛いって言ってましたけど、痛い映画だねこれはって、
うん、
で素晴らしい音楽作ってくれてもう最高なんですけど、でもまあまあ自分の一番信頼してる連中に感想を聞いてみんなが良かったじゃんっていう、やっぱそれでも僕は不安で、うん、ある部分音を直したいと思ったんですよ、
うん、
を直したいと思って、ね、もう直す計画をもうプロデューサーに言ってお金かかっちゃうんですよね、
うんうん、
で本当直したくないんですけど、うん、なんとか努力してみますけどって言った時に、うん、ね、何を直すのって編集の今井君っていう僕の右腕である編集の今井っていうスタッフが言うんですね、うん、今井剛っていうスタッフが、いやあれは直してほしくないな、僕はねああいう感情を持ったんですよ、だから僕は発見だと思ってたのに直さない方がいい、脚本家も直さない方がいい、直さない声が5対2ぐらいだったのにこの2が強い、あまりにも強いんですよ、直すのやめようかと、で結局直すのやめました、ある部分です。後々これは映画を公開された頃にはまたもう一回言いますけど、でも本当それは分からなくなるんですよ、本当にこれでいいのかと。
僕らはもうほらちょろっとある映像しか、予告編特報の部分でしか見てないじゃないですか、うんうん、でもあの阿部寛さんのあの一瞬しか映らないあの表情、
はい、
あれがもう頭に焼き付いてこの人どんなになるんだろうって思うぐらいにすごいなんかこう引き込まれるっていうかね、映像ですよね、
印象深いですよね。
僕もそう、でもやっぱ安倍さんだって僕が、東京から逃亡して、その翌日に安倍さんは本当は一緒の日に見れるはずだったのに、ちょっとスケジュールで見れなくなって、うんうん、でもやっぱり見たいということで見に来ていらして、それで宣伝部のプロデューサーから、うん、宣伝プロデューサーからちょっと連絡があったんですけど、どうだったって聞いたら、いや安倍さんすごく良かったって言ってらし いましたよと。もう役者の女優さんたちがみんな魅力的で面白かったと。やっぱ自分のことは気になるから客観的にまだ見れないけど、うんうん、一言おっしゃってましたと、うん、もっと痩せとけばよかったって11キロ痩せたのに、
あんなに痩せれてんのに、
もう現場で見てたらもう大丈夫って。大竹しのぶさんが2週間前に会ってた阿部ちゃんとは別人って言って、うん、阿部ちゃんすごいって言ってたのに、いやもっと痩せときゃよかったですね意外と痩せてねえなみたいな、
恐ろしいね
っていう感想を真っ先に、まあまあそういうもんなんですよ。もっともっとって思っちゃうんです。僕も今回もう最小限の音楽に抑えてるんですね、うんうん、だから効果的なんですよね、うん、小葉さんの音楽がもう響き渡るんですけど、もっといろんな音楽つけた方がよかったかなと思ったりもするわけですよ。
かようにこの映画監督っていうのは常にやっぱりこう、うん、もっともっとなんですね、
う
ん
う
ん、
でもそうすると、うん、それがもう過剰になるわけでしょ、うん、説明になっちゃうんです。
そこのあれが難しいですね。
そう、うん、音楽を説明にしてしまっちゃいけないわけでしょう、うん、自然とそこに鳴り響いてるから心に染みたり印象残ったりする、
うん、何回も見てたら分かんなくなるっていうのも分からんでもないですね、う
ん、何回見ちゃダメなんです、
う
ん、
逆に、
うん、それはすごく思ったし、だからなに加えるとそれ、うん、それにと対比的なのがこの初恋第二編なんですよ。
ほうほうほう、
何度見ても見れちゃう
何度見れちゃう、それなんでなんですか。で
カッパエビセンみたいな
やめられない止まらない、
やめられない止まらない、もうルーティーンでずっと一日中つけてても見れちゃうでまた同じシーンで同じようににんまりしたり、うん、同じ表情になるんですよ、不思議と。
何が違う。
それね、さっきも言ったように肩の力が抜けてんですね。
あー、
へ
ー、これがふにゃふにゃなんですよまあ現場のスタイルは一緒ですよ、
うん、
もう怒鳴り散らしてましたからね、スタッフを、熊本のスタッフを、でその彼らももうでもなんか彼らも達成感があったりする、うん、僕らもその子供たちと一緒にやって、とにかく時間もないし、だけどなんかね、やっぱりなんでしょうね、自分のことであること、うん、でも尺度としては自分であることってこと、
うん、
でも自分の学校であること、狭いんですよね、スタートが、
うん、
あのやっぱり艶の夜なんかも全国的にとか、うん、世界的にとか、いろんな人に伝えたいっていう思いがあるわけじゃないですか。で原作、井上有野さんの原作があってね、有野さんが見てどう思うのかなとか、やっぱ力が入るわけですよ。有野さんの素晴らしい小説を俺が怪我しちゃダメだろうみたいな、でやっぱそういうのがあって、でも有野さんは見ていただいて無駄が一個もなかったですと。
原作者もじゃあ
シナリオも素晴らしかったってずっと言っていただいてるんですけど、
インタビューでもね言われてましたけど、
実は今明かすんだけど、シナリオでここまで言わなくてもいいんじゃないかしらと、絵があるんだからって想像してたと、うん、でも言っててよかったですよって、言わなきゃダメな時もあるんですねっておっしゃってて、無駄が一個もなくて素晴らしかったって言っていただいて、まあこれはもう本当に僕の感想じゃなく有野さんの感想なんで、もう非常にありがたかったですけど、でも僕には分からないですよ、本当にご利用があったのかなって、反省ばっかりがやっぱり出ちゃうもんなんです。それに比べて第二高校の反省はないです
なんか対照的な日本ですね、なんか艶の夜と初恋の日本は、
シーンカットとかも作ったね、艶の夜は入れ替えたり、シーンをやっぱ削ることで見出す何かがあるんですよ、
うん、
あの本当はあったんだけど、ね、いなくなっちゃった俳優さんもいるんです、そこに本当は出演してたのに、そういうのもあったりとか、そうしないと何かが際立たなかったからそうなっちゃうんですね、本当に申し訳ないんだけどって、でそういうことで苦悩したりするんだけど、一個も切ってない撮ったまま
初恋第二編、
初恋第2編、
へえ、
気持ちよく見ました今日も
面白いですね。
いやぜひこれはもうあの我々も予約してこれゲットしたいですね。
これはもう対照的な2本、
へ
え、それはちょっとあの見たいし、
そう、監督がおっしゃってることもなんかこう、うん、こう思い返されますよね、見ながらね、
まあこのポッドキャストをね聞きながらもう一回見返していただいたりとかしてもいいかもしれませんけど、ね、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
ここでもう一個お知らせがございます、
はいはい、
草田勲監督関係の情報として、
うん、
10月の27、28、
はい、
北 菊池国際交流映画祭に生田大佐を参戦。
おお参戦。
これは監督の作品も上映されるし、はい、講演会もあるみたいですね。
そうそう、トークショーをやる感じですかね。
27日の方が上映作品が午後が午後5時から、午後8時から講演会、その引き続いてですね。だから映画見てからお話も聞けると。28日日曜日の方が、カメリアの上映が午後1時から、で午後4時から、生田大佐監督の講演会ということで、
はい、
もう詳しくはもうチラシとかも多分映画館とかにあったりとか、ホームページがありますんで、菊池国際交流映画祭で、
はい、
検索していただくと、
検索します、
はい、もうこのなんかチラシかっこいいですね。
かっこいいですね。
いや、僕のプロフィール写真をそのままね、
あら、入れてもらって、私の頭の中教えますみたいな、
うん、ああそう書いてありますね。俺は大したことじゃない。
じゃあぜひ映画も見て、
はい、
ね、監督の話も聞けるということで、まあ、ここでまた艶の夜のね、うん、チラシとかもゲットできるかなと思いますんで、はい、そうか
そう
か、
うん、ちょっとなんかそういうなんかを見せるかもしれないですね。
あ、映像を、
映像を、
あららららら、ら
あれ、
またなんかそういうことしますからね。ぜひ皆さん行ってください。
はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。